ふるさと話の時間です。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第12話の今日は種のまきその3、お宮さんの行事について。語りは種の大橋彦助さんです。
これがまた大変で、全てがこう簡素化近代化されつつある今日この頃ですけれども、さすがこのお宮さんの行事だけは古式にのっとるという大原則に、在所地決めておりますので、あまりこの変化はないので、ほとんどが昔からの習慣そんなりが未だに守られているかのように思います。ただ、この春祭りは4月13日と昔から定められていますけれども、現在ではその13日に近い日曜日に変わったということと、あとほども申しますけれども、この当人さんの宇の時祭り松明渡りの時間が宇の時というとだいぶ時間が遅いので、それが少しばかり早くなった程度だと考えます。宮に使います若い衆制度はどこの技でもそう変わりはないと思いますが、当和田の白鳥神社は昔から当夜制度になっておりまして、その前年の春祭りの翌日、まあ御縁の日ですけれども、御縁の日に神さんの奥事によって氏子の中から選ばれるわけで、1年前のその日からお宮さんの分身であります神さん棚が神官とこれから宮出場の方によって、その神さんの奥地で当たった当屋の自宅に届けることになってあって、当屋は1年間物心両面にわたって大変な精進決裁はもちろんのことでありまして、祭礼前後にしても大変なこの出費を必要とするもので、家の修理やら定年のうちは庭の手入れまでしておられるわけですが、こんなことしておりますと1000万事項この方ではかかりはないかと思っているわけでございます。二人の稚児、まあ、種村の場合は初井戸と申しますが、親類縁者の中から用意せねばならんのでありまして、初井戸字は大正の小の字と、言いは暗いと児童の童、いわゆるわらべという書きますが、祭礼中は初井戸は神格化されまして、ことに金の冠をかむっておられる初井戸は神さんと同格の扱いを受けるわけでございます。当人さんは毎日毎日、夜明けまでに村の在所の川上の水を汲みに行って神さん棚にお供えせねばなりませんし、家内中1年間四つ足の肉は禁じられておりますし、本人はタバコの火も他人さんからもらうことを禁じられているわけでございまして、いよいよ祭りの1週間前になりますと、親戚がみんな集まりまして、その家の本屋の柳棟に祭壇を設けまして、たびたびこの新鮮物をお供え、柳棟へお供えせねばならないし、先ほど申し上げました二人の初井戸の子供たちの食事を作ったり寝起きを共にして、一切この女は女性の方は近寄らないと、こういうことになっております。なおこの読み屋の松明渡りは、あざ中一軒に一本以上 区長さんに金太鼓の新やかな、区長さんを先頭に、金太鼓の新やかな中を、ちょうど長さ約3メートルから長いのになりますと5メートルくらいの、枯れ岳の先に神の日を移して、昔種村城があった大手、種村城の大手門があったと伝えられます。通称万馬口から大宮まで、約300メートルほどあると思いますが、42張の歴史的にもこれ由緒のある42張の御神塔の中を日の行列が取り行われるわけまして、明けて翌日二社の神輿を中心に村の北の方に約5、600メートルしたところにお旅所がありますが、春祭りの行列の絵巻をこのお旅所まで繰り広げられるわけで、その間織目切目には昔からの儀式にのっとっとだ数多いしきたりの行いを当や当人はもちろん区長宮では若い島で取り落としのないよう、けが過ちのないよう、過去何百年も続けられ、これからもまた末永く続くことを私は心かひそかに、念願しておるわけでございます。なおお旅所での包丁の儀といいますが、新鮮籠の、新鮮の中に、籠の小鳥を逃がしてやることや、毎年1月15日にその年の五穀の豊穣を占う奥田の儀式もまた珍しいことではないかと考えます。お宮の歴史や行事についてはもっと詳しくお知らせしたいのですけれども、都市が言っておりますので、まあこの辺でとどめさせてもらいまして、失礼いたしまして、また、他のことでお知らせしたいと思います。
ふるさと話第12話、種のまきその3、お宮さんの行事について語りは種の大橋彦助さんでした。